イエスの死が多くの人の身代金と言えるのはなぜですか？聖書の答え。イエスが自分の命を犠牲にしたことは、神が人類を罪と死から解放する、つまり救うための代償でした。聖書では、イエスの流した血が、贖いの代価と呼ばれています。それでイエスは、多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来た、と言ったのです。マタイ20章28節、新共同訳。なぜ多くの人の身代金が必要だったのか。最初の人間アダムは完全なもの、つまり罪のないものとして創造され、永遠に生きる見込みを持っていましたが、神に背いたためその見込みを失いました。そして子供を設けた時、罪という欠陥を子孫に伝えることになりました。聖書中にアダムは自分自身と子孫を罪と死への奴隷として売ったと述べられているのはそのためです。アダムの子孫は皆不完全なので、誰もアダムの失った見込みを買い戻すことができません。神は希望のない状態にあるアダムの子孫に同情なさいました。しかし、人間の罪を正当な根拠もなく見過ごしたり容赦したりして、ご自分の公正の基準を曲げることはできません。それで、人類を愛するがゆえに、罪を許すだけでなく消し去るためにも、法的に必要な手立てを講じることにされました。その法的な基盤となるのが、贖いです。贖いにはどんな効力があるか。聖書に出てくる贖いという語には、次の3つの要素が含まれています。1、支払われる代価。2、釈放をもたらす、つまり受け戻す。3、買い戻す者の価値に対応する、つまり対象にぴったり合う覆いとなる。脚注。聖書中で贖いと訳される言語には、支払われる代価もしくは価値あるものという考えが含まれています。例えば、ヘブライ語動詞カーファルには、基本的に覆うという意味があります。普通、罪に対応した覆いを、つまり穴埋めをするということです。名詞形のコーフェルは、その覆いをするため、つまり罪ある状態から受け戻すために支払う代価を指します。同様にギリシャ語リュトロンも、大抵は贖いと訳されますが、受け戻しの代価とも訳せます。ギリシャの著述家たちはこの語を、戦争捕虜を贖うため、あるいは奴隷を釈放するための代価を指して用いました。脚注終わり。
この三つの要素は、イエス・キリストの犠牲にどのように当てはまるでしょうか。
1. 代価。聖書によれば、クリスチャンは代価をもって買われました。コリント第一6章20節。その代価とはイエスの血のことであり、イエスは自分の血をもって、あらゆる部族と国語と民と国民の中から神のために人々を買い取りました。啓示5章9節。2. 釈放。イエスが自分の命を犠牲にしたことで、贖いによる罪からの釈放がもたらされます。コロサ1章14節。3. 対応。イエスが犠牲にしたものは、アダムが失ったものにぴったり対応しています。それは完全な人間としての命です。聖書には、一人の人、アダムの不従順を通して多くの者が罪人とされたのと同じように、一人の方、イエス・キリスト、の従順を通して多くの者が義とされると書かれています。ローマ5章19節。この説明により、一人の命が多くの罪人を贖うための代価となり得るということがわかります。実際イエスの犠牲は、その恩恵に預かるのに必要な行動をとるすべての人のための対応する贖いなのです。テモテ第1、2章6節。